しいことがなされた主に感謝します。アーメン。
また教会として対応していきなさいと言われます。
私は例外なくここにいるすべてのものに私の使命を託していると誓われます。またその使命を生きるときこのあなた方は私の祝福に満たされ、私の祝福の道を生きると誓われます。私の言葉によって生きようと誓われます。
このどのように小さなことであってもこの信仰の対応を取っていきなさい。それが大きなこの働きにもつながっていると言われます。
感謝します。それではもう一度主を褒めたたえてまいりましょう。天の都、
青い空を見上げ
にあがめ感謝いたします。この前半賛美の時をありがとうございます。続く礼拝を主が豊かに祝福してください。主に期待します。感謝してイエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。
三民の恵みを心から感謝いたします。それではここでしばらくの間、お祈りの時をお持ちしたいと思います。お一人お一人で静まって人交わる時をお持ちいたします。修法の内側にお祈りの課題もありますので覚えてお祈りに加えていただければ幸いです。それではしばらくの間お祈りします。感謝します。これらのお祈りを主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。それでは主の祈りを共にお祈りしたいと思います。お慣れになってない方は前方左手のスクリーンの方をご覧ください。それではお祈りいたします。主の祈り。天になします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。感謝します。それではここでイザヤ木原誠牧師に聖餐式の時を導いていただきます。
イエスキリストの皆をいただきます。おはようございます。お名前さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。主の御からと一緒に預かる聖餐式の時をお持ちしたいというふうに思います。私たちの教会では、イエス・キリストの、十字架を信じていらっしゃる方はどなたでも、聖餐に預かるようにお勧めしております。まだ洗礼を受けていらっしゃらない方でも、これから洗礼を望んでいらっしゃる方は共に聖餐に預かっていきたいと思います。それでは、あとオンラインで礼拝されている方で聖餐のご用意のある方は共に聖餐にお預かりください。また、まだご用のない方はですね、ぜひ、次回からは聖餐のご用をされて聖餐を通して教会の祝福に扱っていきたいと思います。それではお祈りいたします。天の父様、このパンとブドウ酒を今十字架で裂かれたキリストの体、流された血をとしてくださり、この聖餐を通して十字架のすべての恵みと祝福を受け取ることができるように、今聖霊ご自身が私のうちに悔い改めるよう添えてください。オンラインで礼拝されている方々、用意されたそのパンとブドウ酒を今十字架で裂かれたキリストの体、流された血をとしてくださり、それを信じる信仰を与え、どうぞ聖霊から来る悔い改めを一人一人に与えてください。イエス様、あなたの十字架をありがとうございます。聖餐の時を感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。それでは聖霊様に心を探っていただいて、お一人一人悔い改めの時をお持ちしたいと思います。 イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アメン。それでは、趣味から年をお配りいたしますので、受け取ってお待ちください。神の言葉である聖書の御言葉をお読みいたします。また彼らが食事をしているとき、イエスはパンを取り祝福した後これを裂き弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい、これは私の体です。主の御体を共にいただきましょう。アメン。また杯を取り感謝を捧げた後こう言って帰る方になった。みなこの杯から飲みなさい。これは私の契約の血です。罪を許すために多くの人のために流されるものです。主の血を共にいただきましょう。アメン。お祈りをします。愛する天のお父様、聖餐の恵みを心からありがとうございます。十字架によって私の罪が許され義とされ神のことされている、この素晴らしい恵みと特権を感謝いたします。どうぞこの週もこの素晴らしい恵みの中を主と共に歩み、主が用意してくられる素晴らしい祝福を勝利を共にていくことができるように力強い御手を持って導いてください。聖餐によって私たちが一つにされたことを感謝します。十字架をありがとうございます。感謝してそのお名前によってお祈りいたします。アメン。
感謝します。聖餐の恵みに預かった後は私たちから神様に捧げる感謝の献金の時を持ちます。神の国と神の義を賛美しつつ喜んで捧げてまいりましょう。神感謝します。それでは献金感謝のお祈りを司会者の方でさせていただきます。愛する天の神様、イエス様の皆を褒めたたえます。この献金の恵みの時はありがとうございます。あなたからいただいた日々の恵みの中から、わずかではありますけれども、その一部を御前にお返しいたしました。この捧げ物を清めてくださって、また大いに増し加えてくださって、あなたの御国の建設、御心の働きのためにご自由に用いてくださいますようにお願いいたします。また捧げ物をされましたお一人お一人の経済をも豊かに祝福してくださり、さらに捧げることができますように導いてください。この時を感謝します。イエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。感謝します。それではここで特別賛美の時をお持ちしたいと思います。チーム名はまだ伺っておりませんけれども、ジョイ牧師が今日はヘブル語で賛美してくださるそうです。よろしくお願いします。
感謝します。ヘブル語で賛美をさせていただきたいと思います。聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな、神であられる主、万物の支配者、昔まし、はい、これはない、昔まし、常にまし、後に来られる方、ホーリーホーリーホーリー、The Lord of Almighty, who was and is and is to come。 これをヘブル語で賛美させていただきたいと思います。
素晴らしい賛美の時をありがとうございました。それではここで、本日の聖書箇所をご紹介したいと思います。本日の聖書箇所ですけれども、新約聖書使徒の働きから、6章7節、新改訳聖書の第3版をお持ちの方は新約の231ページ、古い方の第2版をお持ちの方は218ページになります。使徒の働き第6章7節、司会者の方で拝読させていただきます。こうして神の言葉はますます広まってゆき、エルサレムで弟子の数が非常に増えていった。そして多くの祭司たちが次々に信仰に入った。感謝します。本日はこの聖書箇所から以前プラマット牧師に賛美の後にメッセージを取り継いでいただきます。
イエス・キリストの名をたたえます。おはようございます。オンラインでインターネットで視聴されていますが、おはようございます。こんにちは、こんばんは。今日はこの使徒の6章の7節、この言葉はですね、長崎教会にとっては特別な言葉で、繰り返し約束された、特に初期の頃に繰り返し語られた言葉ですけれども、ハイビジョン化がされて、本格的にスタートした今日ですね、神様ここからもう一度語ってくださいますので、今日ここから話をしたいと思っていますが、その前に、今日は7月の第1日曜日ですので、外部従事献金を下げたいと思います。開花報告がお手元に届いている方は、収入を見てくださったら分かりますが、76万3614円ということなので、8万円外部に捧げたいと思います。イスラエルの働きのために、それから聖女から流れ水ミッションの事務局、伊勢の石個人の事務局、ファミリーホームの働きのため、ザンビアですね、ザンビア個人の働きのため、御子湯新聞、それから山田ゴスペルクラブ、それから筑豊キリスト教会、そして厚木聖書キリスト教会と殉教者記念会館ですね、それから、フィリピンの働きのため、中国の働きのため捧げたいと思います。お祈りしますので、皆さん心を合わせてお祈りください。天のお父様、今月も私たちに捧げることのできる恵みを与えてくださって感謝いたします。捧げますこの献金を神様が30倍60倍100倍にしてくださって、一つ一つの宣教団体、教会、牧者や宣教師が永遠の命の働きのために、豊かな実をつけるために、この代が力強く持ち上げていくように、聖霊様が導いてください。この前の時代の大主役のために、生かされて祝福されて持ち上げますようにお願いいたします。また下げられた長崎教会の一人一人を心からありがとうございます。さらに豊かに下げることができるように、境内においても神様が祝福してくださり、さらに神様喜んで下げることができるように、下げられた境内の10倍100倍の祝福をお一人一人のうちに豊かに与えてください。感謝します。与えることのできる恵み、下げることのできる恵みをありがとうございます。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。それでは賛美を持って主を礼拝したい。助けてあげて。はい、入りました。はい、じゃあ人の働きですね。人の働きない。それでは、詩編から、すいません、新しい詩編を練習する時間が全然なくて、ずっと同じ詩編ですけれども、詩編の111編からいきたいと思います。大丈夫かな？はい、ちょっと待ってくださいね。オーケストラ。いいですかね。はい。それでは、お立ちになる方はお立ちください。座ったままでも全然結構です。心から詩をお願いしましょう。じゃあ、お願いします。
私は心を尽くして主に感謝しよう。すぐ泣き者つぼいと主の光で踊りて 目立つ主はその美しい技を記念をされた主は目覚めるけど神様が共に
リバイバルの丘で荒野に水が湧き上がり荒地に川が流れ出したこの国のため積まれてきた祈りがついに聞き遂げられI'm not afraid to die.
人々が忘れても、そしてあなたが忘れても、私はあなたが心を尽くして仕えたことを何一つ忘れることはない。あなたが私に示した愛、あなたが成した小さな忠実を私は決して忘れないと主は仰せられます。愛する子よ、人々の評価に翻弄されてはいけません。人々の言葉や学ばしによってあなたの心を弱らせたり動揺してはいけません。私の言葉は常しえに変わらず、私はあなたを高価で尊いと見ていることを覚えなさい。そして私はあなたに使命と役割を与えています。それはあなたにとって重荷とはならず、それはあなたにとって喜びとなり、人々にとって祝福となる。御体の教会の中で私が与えるその恵みを喜んで受け取りなさい。あなたは教会から全世界に向かってその役割を通して、賜物を通して多くの祝福を流すものと必ずなっていくと主は仰せられます。
この非常に困難な時代がやってくると主は言われます。この国にも非常に困難な時代がやってきます。この時が近づいているがゆえに、一人一人に召しが開かれてくると主は言われます。忍耐強く歩みなさい。私はあなたがこの時代に何をなすべきかを、このはっきりと分かるように語ろうと主は言われます。
うまくいかないことがある。しかも一つではなく二つ三つ、なんでこんなにうまくいかないかと思うぐらいうまくいかないことがある。愛する子よ、その中に深い神の計画がある。あなたがうまくいかなくなったその時に、私が用意している道がある。その道を私はあなたに示していきます。恐れずに慌てずに、その道をしっかりと見、その道をしっかりと進みなさい。それはあなたという個人にとっても教会にとっても非常に大きな祝福となると主は言います。そしてそれはこの終わりの時代にたくさんの人に救いと希望をもたらすことになる。愛する子よ、大げさではありません。あなたの失敗が、あなたの挫折が、実は神の計画を開く鍵となる、神の道を表す時となると主は言います。人々の言葉や自分の判断で騙されてはいけません。うまくいかなくなるとき、行き詰まってしまうとき、そこに大きな神の恵みと祝福が用意されていることを覚えなさい。私が示す道を恐れずに行きなさい。私が与える祝福をしっかりと受け取りなさい。私はあなたを力強く祝福していこう。あなたの中に隠されている賜物がある。まだ開かれていない賜物がある。それをこれから豊かに表していこう。すでに与えられた賜物とともに、それを豊かに導いていこうと主は仰せられます。天のエルサレム。聖霊様を感謝いたします。イエス・キリストの皆を心から褒めたたえます。三密体の誠の神様が今日もご豊かにご臨在してくださり、あなたはご自由に働き語り触れ御業を成したいことをありがとうございます。素晴らしい特別賛美をありがとうございます。ヘブル語の賛美をありがとうございます。また天の父様、 今日集われた人一人をありがとうございます。またオンラインされている人一人をありがとうございます。ダウンロードして礼拝されている方々をありがとうございます。神の渋谷朝日教会であなたが牧会しくださっている40万を超えるはるかに多くの民をあなたが今日も導いてくださっていることをありがとうございます。今から御言葉に聞きます。神の言葉によって私たちを生かし、励まし、慰め、強め、神の言葉によって私の信仰を育んでくださって、あなたが用意してくださっている驚くばかりの祝福を、100倍の祝福を共に見ていくことができるように力強い御手を持って導いてください。語る者も聞く者もへりくだります。主を語ってください。神の言葉によって私たちを生かしてください。主に期待いたします。主にイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。進化しましょう。アレルヤ。どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり3日目の間は主に期待しながら今日のことに行きたいというふうに思います。先週からですね、新しい機材が与えられてハイビジョン化されているんですけれども、ただ先週はですね、その機材のうち一つがですね、来た時からすでに不良があって、不良ってのはちょっとうまく作動してなくて、まあそういうこともありまして、で先週の火曜日に着く予定だったのが水曜日に新しい機材が来て、火曜日にもう一度光牧師が来てくださっていろいろ説明を受けた後、今度水曜日にまた機材が来たので、スカイプで連絡をしながらね、やり取りをしたんですね。それでもうまくいかなくて、金曜日にもう一遍連絡を取ってやって、酒井牧師とか石田兄弟とかね、百ちゃんとかいろんな方が来てくださって、それで、まあ、やっとできるようになって、今日はついに新しい機材でですね、本格的なハイビジョンのオンラインがですね、初めて、先週からなんですけど、一応今週から全部機材が揃って始まりました。オンラインの皆さんどうでしょうか。でオンラインサイトの皆さんですね、遠慮なく新しい機材になってよかったということを教えてくださって、まだせっかく私機材になったのにこうだああだということがあったらね、遠慮しないで連絡してほしいと思います。これから21世紀はオンラインを通しての礼拝とか選挙がぐっと進むと思いますので、今の段階でいろいろ問題があったりなんかある場合はですね、連絡してあげれば対応できると思いますので、ぜひよろしくお願いしたいというふうに思います。で先週ですね、長崎教会の方の、まあ、あるご子息の方が愛知県の方で、ね、オンラインされている方がおらっしゃったんですけど、その方からですね、礼拝が終わるとすぐ連絡が入ったんですね。長崎教会の、美しいと言って感動しているのと同時にですね、めっちゃ綺麗って連絡が入ったそうですね。びっくりしたそうですけどね、なんかちょっと怖いような気もしますけども、ね、本当に嬉しく思います。でこうやって新しい機材になったってことはどういうことかというと、さっき言いましたように21世紀の選挙っていうのはもうずいぶん前からインターネット、さらにAI の導入をもう語られて、東京はかなり乗り込んでおります。やがて長崎、まず東京に行くでしょうけど、長崎にもそういう AI の導入って始まると思いますけれども、明らかに神様がその21世紀における選挙は今へとは随分様変わりしてくると思うんですね。その中でインターネットの働きとかオンラインの働きがすごく重要になってきます。イエス様を伝えていくときにですね。で、今までだったらこう画面を見てるだけだったんですけど、なんだっけです。360度カメラっていうんですか、ちょっとよく知らないんですけど、それまで出てきますから、その場で、まさにこう礼拝の中に入って礼拝できるようなことも、できるような技術が始まってきてるそうですね。すいません、私よくわからないですけど、そうですね。だからちょっと今とは違う時代になってきて、こういう形での礼拝っていうか伝道っていうのが進んでいく中で、その機材を与えてくださったってことは、神様がこれからその次の働きに入っていこうとされてるってことを非常に思うんですね。でぜひですね、皆さんですね、はっきりこう段階が変わってきて、神様が新しいことをしようとされているということを、ね、覚えてほしいと思うんです。ただですね、さっき言いましたように、先週から始まる数だったのに一つの機材が、来た時から不良で、ね、使えなかったり、で先々週前の機材で最後の礼拝の時にいきなり、ね、途中でガーンって落ちたりしてですね、大子さんの証の時にある方々は大子さんの証があって、この特別賛美の時にやっと行こうになったとかね、いう話をいくつか先週いくつかのところで聞きました。だから明らかにこう本当に神様新しいことをしようとされるんですけど、その時に逆にそういうことに対する攻撃とかぶつかりというのは、許されてくるわけですね。だから今日の説教ともかかってくるんですけれども、いろんな困難とか問題が、教会にも皆さんの個人の人生にも許されるかもしれませんが、それを否定的に取らないように、サタンはもう確実に否定的に言ってきますから。でもそうじゃなくて、それはむしろ大きな神様の祝福の始まり、 大きな神様のステージですね、次の段階に入っていく祝福や働きの前にそういうことは許されてくるということをね、ぜひ覚えててほしいというふうに思います。もう一つ嬉しいことがあったんですね。それは主法にも書いてあると思いますけども、ピースがですね、白馬賛美大会に特別扱いで出ることになりました。ずいぶん早い時からお話をいただいたんですけども、ピースが祈っておりまして、どうしようか迷っている中で、今回最終的には出場するということになったんですね。で、一番最初に出ることになっています。で、実はですね、しもべたちも時代遅れに入ってたので、選ばれて一番最初に歌いたいと思ったんですね。一番最初に賛美大会に一番最初に心から礼拝して賛美して、ね、その人関係なくそうやって本当にしてそれから行けたらいいなと思ってたんですね。だから何人かの方が特別な主の恵みで枠をください、一番最初に歌わせてくださいって祈ってたそうですね。だから、ある方に言ったら、しもべの祈りがピースに行っちゃったんじゃないかってね、こと言う人がいまして、いい意味でですよ。ね、で、今回、嬉しく思います。で、ピースの方は、B ちゃんはですね、アメリカですごく神が持ちくださった、ガティドワキホーマイクって歌をですね、インターナショナルのフィリピンの方々と一緒に歌いたいということですね。のぞみちゃんとかインターナショナルの方々と一緒に歌おうとされていますので、フィリピンの方2人はね、来てくれることになりました。で、実は22日から25日までがね、三菱のお休みで、結構休みの方が多いのに25日から行かないといけないんですね。でもちゃんとまた休みをもらっていくっていうのはある意味ですごい決断だと思いますけども、喜んで、2人はもう決定して、あと1人はこれから確認して、他の方々もこれからになると思いますけども、たくさん行ければいいところじゃないんですけども、本当に神様が呼んでおられることは一緒に行ってですね、一緒に賛美できるようにですね。で、これフィリピンの人たちにとっても霊にとっても肉にとっても、あらゆる面で祝福を得れるように、祈っていただければ嬉しいと思います。で、実はね、そのピースの次の2番にあったのがですね、ルミエルなんですね。だから長崎県からが1番と2番を歌うことになったんです。なんか偶然とは私はちょっと思えないなと思って、なんか神様の特別な手があるんじゃないかと思ってですね、本当に神様が最初にこう賛美と礼拝を下げさせてくださるというのは、ね、嬉しく思います。ぜひ白馬に行かれる方も、その時今回こちらでね、祈られる方も祈ってほしいと思います。で、何を祈ってほしいかというと、神様が用意している霊的な祝福をね、行った人たちが受けてこれるように、そしてそれを教会として受け取って行かなかった人も含めて受け取れるように、神様の与える祝福ですね、人っていうよりも神様の与える祝福を、ね、受け取って帰ってくるように、ね、ぜひ祈ってほしいなというふうに思います。それで、今日の聖書の箇所に入っていきたいんですけども、今日の聖書の箇所はさっき言いましたように長崎教会に、本当に始まった初期から何回も、ロバート・ウィンさんといってですね、使徒団に入った時の使徒の方なんですけども、その方を通して長崎に来てこの説教をされた。そのちょっと前にある方を通して予言的にこの御言葉が語られて、すごい神の語りを受けて、でそのロバート・ウィンさんはどうしても語りで、その後ポイントの度ごとにここがいつも来るんです。で、今回も別にちょうど順番で今実は使徒の働きをずっとしてるんですね。分かる方は分かってると思うんですけども、で今回今日6章だったんですけども、そしたらこの7節の先週だけはねちょっと大歴代史に導かれたりしましたけども、この6章の7節が今日来たんですね。で、まず簡単にちょっと6章7節のお話しますと、こうして神の言葉はますます広まっていき、エルサレムで弟子の数が非常に増えていった。で、神の言葉が広まっていったって書いてある。神の言葉っていうのはこの段階で、まだ新約聖書が完成してないから、旧約聖書のことを含むんですけども、それと神の言葉っていうのはキリストご自身のことです。神の言葉はキリストご自身です。だから神様の言葉とキリストが広まっていったって書いてあるんですね。で、私たちはいろんな方と分かち合ったりするときにいろんな箇所をします。とっても素晴らしいことですね。でも大事なことがあって、中心は何かというと神の言葉とイエス・キリストなんです。で、感動する話や泣ける話っていくらでもあるんですね。最近 YouTube がありまして、感動する話って入れるとね、ブワーってできます。で、実際聞いてみると結構感動する話があったりするんです。泣ける話って書いたらね、ブワーってできまして、で実際読んでみたら聞いてみるとね、泣ける話っていくらでもあるんです。神様関係なしにね。で、私たちはそのただ感動したり泣ける話を分かち合いたいとかいうことじゃなくて、感動する歌だって泣ける歌だっていくらでもあるわけです。そうやって私たちは神の言葉を分かち合っていくんですね。で、イエス・キリストを分かち合っていくんですね。で、私たちはイエス・キリストが与えてくださる感動であったり、感動であったり、聖霊から来る喜びの涙であったり、そういうことなんですね。で、私たちが分かち合っていくのは、また私たちが身からの教会に来て触れるのはこの神の言葉でありイエス様なんです。当たり前のこと言ってるんですけど、でもね、この当たり前のことが大事なんですよね。で、神の言葉は人を作り変えます。 イエス・キリストは本当に人生を新しくしてくれます。で、この方を分かち合っていくことが大事なんですね。で、エルサレムでそれが伝えられて、エルサレムでって書いてある。でね、まあ、長崎は日本のエルサレムだと私は勝手に思ってますけども、ここは本当のエルサレム。イスラエルのエルサレム。で、当時は、まあ、今もエルサレムの首都っていうふうに言ってますけども、まあ、テルアビブが実際的には首都的な役割をしてますが、やっぱりエルサレムが重要な街なんですね。で、この当時はまさにエルサレムの首都でしたが、どういうことかって言ったら、当時は宗教が中心でしたから、宗教の中心地。で、それは同時に政治の中心地。そして最も発展した街だったんです。都だったんです、エルサレムは。で、エルサレムは神に選ばれた特別な街で愛された街であるにもかかわらず、残念ながら都になって、まあ、うんと砕いて言えば宗教エリートがみんな集まってた。その結果どうなったかというと、最も神の都で祝福された街であるはずなのに、実は残念ながら神に対して頑なな町だったんですね。だからイエス・キリストを一時も受け入れず拒否して十字架けてしまいましたけども、だからその最も宗教エリートたちがいたのに、その人たちはイエス様を受け入れず拒否してたわけです。で、弟子たちを考えたらガリラ出身なんです。でガリラというのは、まあ、地方なんです。怒られるかもしれないけど、うんと砕いて言ったら田舎なんです。田舎という方は私は愛着を持って言ったんですけど、ある時に田舎という方をしたら、なんかすごく怒った人がいましてですね今は地方って言ってるんですけど、まあ、ガリラっていうのは地方なんです。うんと砕いて言えば田舎なんです。でも弟子たちはそこなんで、ほとんど全員イスカリオテユダ以外は、ね、まあ、パウラはちょっと違いますけども。で、ところがこの時面白い、その堅くなで高ぶっていた町エルサレム、そこで弟子の数が非常に増えていったんです。これ特別なことなんですよ。この時エルサレムはこの時はですよ、本来神の愛された特別な町なんだけど、この時この時代のこのエルサレムってのはすごく固くなりになってて、そしてなのにその町で弟子の数が増えていったって書いてある。しかも弟子なんですね。弟子ってのは、まあ、クリスチャンって言うんですけども、キリストにつくもの、キリストに従うものって言うんです。ただ信じるだけじゃなくて、どこまでも命かけてついていく人ってことなんですよ。だからただ死んだだけじゃなくて、本当に命がけで従う人たちがこのエルサレムの町でたくさん増えていったってことが書いてあるんですね。でこれさらっと書いてありますけど、普通じゃないことが起こったんですね。でしかもその後にこう書いてある。そして多くの祭司たちが次々に信仰を得た。でこの多くの祭司というのは言うまでもなく、ここではユダヤ教の祭司にします。ここではね、ということは当時のユダヤ教の祭司たちが、ね、キリストに対して、ね、十字架につけることに拒んでて拒否していた人ですよ。その祭司たちが、このユダヤの祭司たちが、その自分の立場を捨てて、イエス・キリストを信じて生きた信仰に入ったってことだから、これすごいことが起こったわけですね。で、この時こういう聖霊の働きが普通じゃないわけで起こったんです。で、今日はね、ここを開いたってことはね、英語が進んだ中で、リバイバルが始まったって去年言われた中で、これからいよいよ、この長崎でも、このカタカナの国、日本でも、そういうことが始まってきます。私は日本人は忠実だと思います。いろんな国ではね、これほど時間にきちんと読みとかいないし、東日本大震災の後に世界が驚きました。何かというと、みんなきちんと並んで、ね、やってるし、東日本大震災の後にあっちこっち荒らされてなかったでしょ。世界中驚いた。日本人は別に驚かないけど、日本人ってそういう面ではすごく忠実で勤勉なんで、これ神のことプレゼントです。でもせっかくそういう素晴らしいものをもらったのに、それが逆に神様に対しては固くないになってしまう。残念なことがあった。で、だからとっても素晴らしい民族なんだけども、神様に対しては固くなで、ある意味で傲慢なんですね。人に対しては低いんですけど、神様に対してはそうだった。でもその民族に神様が、また長崎もそうだと思うんですね。でその民族に、そしてこの町に、これからこのエルサレムで起こった同じことを神様は成してくださるっていう語りかけだと思うんですよね。ただね、特徴は、最初の言わなあえて飛ばしました。こうしてって書いてある。で、こうして神の言葉が広まっていたから、こうしての後にそれが起こった。で、こうして起こらないといけない。で、こうしてって何かって言ったら、一節から六節のことなんですね。そこがこうしてなんです。で、これがあったから、この一節から六節があったから、この七節が起こった。聖霊の与えが起こった。で、一節から六節って何かというと、ちょっと見ますよ、一節。その頃、弟子たちが増えるにつれて、まあ、弟子が増えていった。ギリシャ語を使うユダヤ人たちが、ヘブル語を使うユダヤ人たちに対して苦情を申し立てた。理由は、彼らのうちのヤモメたちが毎日の配給で名を垂れていたからです。まあ、この時の配給はどうも食事が中心なんですね。まあ、食べ物のことで揉めたんですね。
ちょっと品がないけど食い物の恨みは恐ろしいなんで、ね、で聖霊様が力強く働いて生まれた教会、聖霊様が動いてた生きていた教会なのに、人間の根本的な欲求である食べ物のことで揉めたんですよ。ほっとしませんか。私誰かのほっとするのはなんかほっとするんですね。せっかく聖霊によって救われてこう勢いよく力強く進んでたのに、ものすごい根本的な食べ物のことで揉めてるんですよね。でこれギリシャ語を使うユダヤ人とヘブル語を使うユダヤ人って分かりやすく言ったら、ね、標準語を話す人と長崎弁で話す人みたいなもんです。分かりやすく言えばその人たちの間でこう問題が起こった。で何か言ったら廃棄が直談にされたってことで、ね、揉めたんですね。でもこの問題が起こった結果どうなったかというとね、あのもちろん聖霊がこんなに力強く働いている初代教会でそういう根本的なことで問題が起こったんです。どんなに聖霊が力強く働いても私はそういうことでぶつかったり揉めたり争ったりすることがあるんです。それは愛がないからじゃありません。サタンがいるし私たちが弱くて罪人だからです。すぐ愛がないって言葉を使う人がいるんですけどね、これはねちょっとね脱線しますけど、なんか促しがあるからいますけどね、聖書は 愛ってのは愛するって全部動詞なんですね本来ね。で愛がないって人は自分が愛されてないっていうことを言いたわけですよね。で聖書に一箇所も愛されなさいって書いてないんです。愛しなさいって書いてある。で神はあなた方を愛しましたとは書いてあるけど、愛されなさいとは書いてなくて愛しなさいって書いてある。で神はあなた方を愛しましたよと書いてあるけど、ということは私たちは神様の愛を素直に受けて人々を愛するんですね。言ってことありますか。だから愛がないなんてありえないんですね。ありますよね。愛がないって人は自分を愛されなかったってことを言いたいだけですよね。ちょっと脱線しますけどね、なんかふっと聖霊が導きましたが、ちょっと今日の話飛ぶんですけどね。でこの時揉めたん、愛がなかったからじゃない。どんなに聖霊が働いていても人は罪人で弱さを持っているので、サタンもいるのでそういうことが起こる。ところがね、初代教会はこの問題を通して逆にさっき言ったようなことが導かれる宿命に変えてしまった。でクリスチャンのいいところはどんなマイナスが起こっても、ぶつかりが起こっても、争いが起こっても、揉め事が起こっても、神様がいる限りそれは祝福に変わってしまうんです。でこれは教会の話だけど、皆さん個人の人生でうまくいかないこと、もう挫折してしまうこと、失敗してしまうことが起こった時に、それも神様は益に変えられるということなんですね。でこの時どうしたかというと、2節でそこで12弟子は人たち、弟子たち全員を呼び集めて、これ言語に直訳すると群れを弟子たちの群れを集めてだから、みんなを集めてるところですね。でこう言いました。私たちが、まあ、使徒たちはね、神の言葉を後回しにして食卓のことに使うのはよくありません。つまり自分たちは神の言葉を語ることに召されてるから、それをしなきゃいけない。食卓のことに使うのはよくない。でここで誤解のないように、神の言葉の方が偉くて食卓のことは低いってことを言いたかったんじゃない。自分たちは神の言葉に召されてるから、それをしないといけない。で食卓のことは食卓の使えている人たちが、それに召し直る人がいたちから、その人たちにやってもらいたい。でこれなぜそれかというとね、この後ね、あの後で話しますけど、7節の後ね、印と不思議と奇跡が行われている。誰を通して？人たちじゃないんです。食卓に使えている人たちを通して起こっている。一番最初の殉教者たちも人たちじゃないんです。ステパノなんです。食卓に使える人なんですよ。で神様、食卓に使える人を通して印と不思議を行い、人々を救い、殉教者も起こされたってことは、食卓に使える人たちもすごく価値ある仕事だった。要は使命と飯の違いなんです。手と足とどっちが偉いって言えないでしょ。手は掴むけど歩けない、足は歩けるけど掴めない。足で食べれる人はいない、足はできますなんていないでしょ。手で歩ける人はいない、逆立ちでずっと歩くことは不可能に違い、役割が違う。どっちが偉い、どっちが良くないってことじゃない。で人たちは神の言葉を語ることが使命だった。でもだから食卓に使える人を選びましょうって言って、どうしたかというと、面白いんですよ。3節で、兄弟たち、あなた方の中から御霊と知恵とに満ちた評判の人たち7人を選びなさいって書いてあって、で私はこの人たちをこの仕事に当たらせることにします。面白いですね。食卓に使えることなのに、片付けが上手で料理のうまい人は言ってない御霊と知恵に満ちた人って書いてある。後から読むと評判の良い人、しかも後から見ると、知恵と信仰と性に満ちた人とか書いてあるんですね。料理がうまくて片付けが上手な人は書いてない。もちろんこの人たちの中には食卓に使えることが使命だったんだから、料理がうまい人もいたでしょうし、片付けが上手な人もいたと思いますけど、中には片付けはそんなうまくない人もいたんじゃないんですかね。 7人の中にはみんな全員料理がうまくて片付けなかったかどうかというと、1人ぐらいは料理が得意じゃない人もいたんじゃないんでしょうかね。何を言いたいか分かりますか。神様がそこに選ばれた人がいたんです。例えば今回 PA が新しくなりましてね、今一水さんがね、なんか困った顔して座っておられますけどもうんと昔ね、前の機代の時、一番最初ね、平牧師が長崎教会のことを愛して一つ前の機代をくださったんで、これもすごくいいものだった。我々は全然素人ですね。で、誰もやる人がいなかった、誰もいなかったんです。それで光牧師と俊也牧師と、まあ、あの和正君って子が選ばれて、でちょうどいたから、まあ、いたからですよ、ね、いたから、ね、彼らは全然そういうことに興味がなかったというよりも分からなかったん。PA と読まずに PA と書いてパーと読む感じだったん。ところが、平牧師はとにかくあなた方教えようって言って、一生懸命一泊二日して泊まり込んで、こう教えてくださったんですね、本当に。それまで、この前ね、第7礼拝で光くんが明かしてましたけども、全くバスケットしてスピードは抜群になったけど、音楽なんて関係ない世界だった。ね、ところがその時そこに召されたというか呼ばれたからやって奉仕してたら、その PA のことになって、で PA でやるようになって、で今は PA で他の教会に呼ばれる、日曜日の礼拝とかコンサートに、日本でも代表的なグループがいる時に PA で呼ばれたりするようになった。日曜日に他教会にそれで奉仕に行くようになった。で営業もそこからの関連で営業をするようになって、営業の働きをするようになった。面白いですね。じゃあ彼らはもともとそうじゃなかったけど、もともとそうだった人もいると思います。でも彼らはそうだった。で何を言いたかったね、神様が呼ばれることがある。でこの時何が起こったかというと、人たちは自分の使命に立ち、この7人の人たちは食卓に使えるというその人たちの使命に立ち、それぞれが神様に選ばれた使命というと重かったら役割、働き、神様はその人に用意している働きや使命に立たした。その時に教会はさっきの力強く進み始めた。で、そこね、この提案したこの7人を、そしたら6節見た、5節見たら、この提案はってこれ7人をね、みんなが承認して、その7人を、弟子たち、人たちの前に立たせて祈って任命したわけですよね。油注ぎを祈って、で揉めた結果、教会は人それぞれが自分の役割を果たすようになったんです。個人に関してもね、揉めるんじゃなくて、自分がね、うまくいかなくなった結果、自分はこうしてみたいと思ってうまくいかなくなった、でもニッチもサッチもいかなくなった時、本当にそこで神に祈るとね、考えてもなかった道がね、開かれたりする。実はその道を通して神様が四国を用意しているということはしばしば起こるんですね。でね、それをぜひ知っててほしいんですね。でぶつかりや困難、問題というのは実は祝福の前触れなんです。でこの使徒行伝の6章の7節の言葉ってのはすごい力強い言葉で、この後、ね、祝福が起こるんですけども、その前は揉め事から始まった。教会の揉め事は祝福の始まり、人生における挫折は神の計画の始まりなんです。挫折しないと人は本気で神に聞きません。自分で何とかしようって頑張るでしょう。でも挫折したり、もう八方塞がりになった時、本当に神様の道を聞き始める。そしたらそこで神の道が見えてくる。でこの時も教会はみんな一生懸命やったと思うんだけど、揉めちゃった。で揉めた結果、人たちはもう自分のことはこの働きをする、でこっちの人はこっちの人くださいって言って別れた。でそこから神の働きが進み始めたんですね。さっきも言いましたけれども、光くんたちはですね、別に P をしたかったわけじゃないけども、 P の働きをした。でそれで祝福されたんですね。教会も祝福されたし、彼らも祝福された。で例えば賛美の働きは今言ってますけれども、賛美の働きだって神様がおっしゃって始まった。で一番最初ね、パウロフスよく言われるように、私もそう思ってました。誰が外から来るんだろうと思ったら中から始まった。で一番最初、茅野さんが東京で男性のグループを作りたいと思って、そこにいた一番初期のね、義仏のメンバーね、今初期のメンバーで残ってるのは2人ぐらいかな。でも初期のメンバーね、初期の一番最初のメンバーをね、集めた。でそれは理由は簡単、そこにいたから、他の人いなかったから。それで秋元牧師は思ったんですね、すぐ終わるだろうってね。でそれは人間的に言ったら妥当だったんだけど、神様がそのことを召していたので、そこから祝福がすごく始まったわけですよね。だからね、神が召されたら祝福が始まる。で、通ってみてください。でやってみて、やっぱ違うなと思ったらいいんですけど、神がやってみたら、あれって って開くことって結構あるんですね。でその働きをやっていくときに始まっていくんですね。で今日第一礼拝で証ししたらですね、第二礼拝に来ちゃった人がいるんですね。飯島さん先日結婚式をされました。で長崎教会で久しぶりのこの街道でしたのは初めてかな。この街道でしたのはね、ここでは告別式はいっぱいしてるんですけども、結婚式は初めてじゃないかな。街道でしたの、そうですよね、初めてだったんですけども、どちらも最高の結婚式だったんですね。で、まあ、これからの時代たくさんそういう結婚が起こると思いますけれども、で結婚式をしたいということ でお話をして、まあ、神の導きだと思ったからやったんですね。ただどちらも最高の結婚式だったから、まあ、非常に質素に、お二人の希望でですよ、私たちはもっとやりましょうって言ったけど、お二人がもう質素でいいって言ったから本当に質素にしたんですけども、ただですね、バージンドロード歩きますかって、歩かないって言ってねだからここにいてすぐにやるって言ったんですね。で、まあ、それでやったんで、キリスト教の結婚式で大事なことは一つあるんです。制約です。極端な言い方として、あとは全部語りです。極端に言いますよ、極端に、ね、極端に言ってますよ、極端に言ったら、ね、他もいいけども一番大事なのは制約なんです。これがキリスト教の結婚式の命なんです。でここを本当にきちっとしないといけないんですね。でそのことは言いました。で制約の時ですね、制約ってわかりますか、約束ね、新郎の方に辞める時も止める時も、ね、貧しき時も豊かな時も、この人を、ね、養う病ってこういう話ですね。で その時にこうそう言ったんで、リハーサルで言った時ですね、リハーサルの段階ですね、新郎の方がですねちょっと涙ぐんでたんですね、リハーサルの方に。で私リハーサルはパロパロって普通に言うんですね、あんまり真剣に言わないで、本番できちんと言いたいからね。そういうのに涙ぐんでて、へえと思ったんですよね。本番の時ね、今まで結婚式たくさんしましたけど、忘れない人は一人いて、同じ人が名前挙げませんけど、ある兄弟ね、普段は静かで普通の人なのにね、制約の時ですね、もう全存在かけてね、はい約束しますって、もうなんかもう大声でこう、はい約束しますってこう全存在かけて言った人がいるんです。本当に私すごい感動したんです。今でも忘れませんけど、ね、普段そういうタイプじゃないから、へえと思ってすごい感動した人がいるんですけど、その人は若い人ね、もちろん初婚で若い人だったんですけど、今回はね全く違ったけどね、ものすごい感動したんです。制約の時にこれ私がね制約を言い始めたら ね一生懸命こう私の目を見ながらね、もう涙をボロボロボロボロ流してるんですよね。それでなんかびっくりしたの。そして私が最後に言ったら、でもはっきりした声でね、静かだけどはっきりした声でね、なんかもうはい誓いますってね、なかなかねもうこう本当にお腹の底からねこう言ったんです。でなんかその声聞いた時に涙が私も出てきてね、新婦に行かなきゃいけないんだけどちょっと困っちゃってね、はあ、思い直してこうやったんです。で新婦の方は今から思えば必死に冷静さを保ってたんですね。一見クールに見えました今からのがあれ実は一生懸命自分でこう冷静を保ってたんですね。一見クールにしながらですね、でも言ったらやっぱり新婦の方も涙ぐんだんですけど、そういう本当に結婚式だったんです。それは彼が泣いたから言ってんじゃなくて、臨在があったから泣けちゃったんでしょうね。すごい臨在があったんです。で私はなんかすごく嬉しかったんですね。この街道で初めての結婚式で、どちらも再婚なんだけど、神様これからこういう結婚生まれるけど、こういう結婚も祝福しますよって言ってるんだなと思って、なんかすごく嬉しかったんですね。でなんか後で聞いたらですね、ご主人ですね、江島兄弟はですね、結婚した後も時々ですね涙ぐむんですって。でどうしたのって言ったら、結婚式を思い出して泣いてるんですってなんか感動しますよね。なんかそう言ってもらえると式をしたものとして嬉しいですよね、すごくね。それでオンライン集会でね、姉妹に証しをしてもらったんです、まあ、本人にしてもらってもいいんですけど証してもらったんです。そしたら面白いこと言ったんですよ。まあ、普通に、ね、喜んで証しをしてたけど、途中から突然涙ぐみ始められた。それは私必ず結婚した時に話すんですけど、ちゃんと意味をね、普通ならバージンロードを歩きますって、それは、まあ、普通お父さんじゃない場合は誰かの腕に入りますけど、それはお父さんの権威のもとで今まで生きてきましたって、そこに守られて生きてきましたって、でも今日から今からあなたの権威、夫になる人のその権威のもとに入りますって意味だから、お父さんの腕をほどいてご主人の腕の中にきちんと腕を組んでくださいって。でその結婚式の時、ね、バージンロード歩かなかったから、今まで、まあ、シングルマザーとして一人で一生懸命生きてきたけど、ここからこのご主人の経営のもとに入りますということで、恥ずかしがらずに、ね、恥ずかしがらずにきちんと腕を組んでくださいって言ったんです。それは意味があるからって言ったんですね、って言ったんです、ね、でそしてなんかそれがすごい感動したんですって。でそこまでならいいんですけど、あそうかと思って感動して結婚式をしたと。 で、そこまで普通に喋ってるから、こっからね、急にね、こう涙ぐまれたんですね。後で本人に話してもらいましょうね。なんかってね、こうやったんですね。で、結婚してね、まあ、もうまだ新婚ですけどね、権威の中に入るって、こんなに楽で、こんなに平安なんだって、本当に権威に守られるってことは、こんなに平安ってこんなに楽なんだって言いながら、ボロボロボロ泣き始められたんですね。本当に初めて知りましたって、嬉しかった、本当にそれが嬉しいってね、ボロボロ泣かれたんで、なんか、と思って感動したんですね。おそらく今まで子供のことも、境内のことも、いろんなこともずっと考えてきて、その本当に敬意の多い中で、今年も何の心配もなく白馬に行こうとされております。ね。本当に守りの中で生きるってことが嬉しかったってことだ、ね、だからそれがね、なんか本当になんかこう心にふーっと深く入ってきたんだし、感動したんですよね。で、何を言いたかったね、教会という守りの中で一人一人に間違いなく上がりがあるんです。で、教会の守りの中で言ったら、教会の中にいなきゃいけません。教会はいろんなところ使わされていくでしょう。でも、その教会という恵みの中で、神様はイエス様が主だからね。で、もちろんそこに立てられた権威はあるけども、でも本当に主が一人一人を置かれた教会があって、そこで役割がある。人たちには神の言葉に使えると役割があり、この選ばれた7人は食卓に使えると役割があった。で、その一人一人が自分のその役割に立った時、その人たちも本当に生かされて喜んでいたし、周りも祝福されたんです。まあ、今オンラインされてるかもしれませんけど、S さんという人がいるわけですね。もっちゃんと言われてるんですけども。で、この人はですね、食卓に使えるまさに賜物。もうなんかどんなに荒れ果てた台所も、どんなに荒れ果てた部屋も、芸術のように美しくするプロフェッショナル。で、食事だってですね、パパパッとやってしまうんですね。見事ですよね。賜物だと思いますね。で、その人がいたら助かるわけですね。でも明かしするのは嫌いじゃないですよ。もう嬉しくて明かしするんですけどね、あんまり喜んじゃって話があっち行ったりこっち行ってしまうんですね。すごく明るい明かしをしてくれるんですよ。でもみんなそれで賜物があるわけですよ。どっちが偉いとかどっちが偉くないじゃない、一人一人ある。で、その、ね、食卓で育った子供たちが今いろいろ言ってますけど、祝福されてますよね。で、面白いなと思うんですけども、役割が違うんです。で、他の人の役割を妬んだり恨まないで、あなたには間違いなくあなたに役割がある。で、その役割はあなたにとって本当に喜びだし、他の人々にとっても祝福になる。小さく考えないでください。この終わりの時代、一人一人自分の役割をちゃんと神様からもらった役割を分かってそこに立つと、本人が祝福されたくなくて、ものすごく多くの人々が祝福されるようになります。で、面白いのは、もう一回言いますよ、揉め事から始まったんです。揉めなかったら使徒たちは自分の役割に集中できなかったし、この7人も選ばれなかった。揉めたからよかったんです。別に揉め事は進めませんよ、進めなくても怒るから。だけど、その揉め事から祝福が始まる。個人の人生に適応したら、失敗、挫折、行き詰まり、八方塞がりから始まるんです。なんでどうしていいかわからないじゃん。神様、一体何なんですかって、そこで初めて本気になって、まあ、初めてじゃないかもしれないけど、そこで聞かざるを得ないでしょ。神様、どうしたらいいんですか、私はどう生きればいいんですか、あなたは私に何をさせたいんですかって。私は恥ずかしいけど、自分自身がそうなんですよね。私結構自信持って生きてきたところがあったんですけど、本当にこうなんかこう挫折っていうかうまくいかなくて、で、自分でもこう情けなくて、で、こう人にも言われたりして、で、いろいろあって、まあ、言わなくても現実の中でね、はぁと思った時に、神様、私はじゃあどう生きればいいんですかって、こう心の底から主に聞き始めますよね。すると、本当に自分の役割とか働きが見えてくる、あれは分かってくる。で、そこに立つ時に自由になるんです。解放されるんですね。で、カバーの中にそれ入るってことなんですよ。皆さんね、江島姉妹だけの特権ではありません。神様の大きな守りの中で、神様の愛の中で、神があなたに用意している働きが必ずあります。例外なんてありません。必ずあります。それを聞いて、教会の恵みの中でその使命に来てください。 あなたも生かされるし、人々も生かされる。で、多くの人がそれを通して神様に出会い、奇跡を見るでしょう。で、この7節の後ね、6節、あ、7節の後ね、8節を見ると、さて、ステパノは、ステパノって7人のうちの1人なんです。ステパノは、恵みと力とに満ちて、人々の間で素晴らしい不思議な技と証しを行っていた。つまり、イエス様のことをどんどんノンクリスチャンに述べ伝えて、キリスト教を行いながら、この食卓に使える人を通して、たくさんの人がイエス様に出会ったわけですよ。ね、そして、この後、一番最初の、まあ、あんまり語りが素晴らしいので、妬まれちゃって、ね、そして、殉教することになるんですけども、一番最初の殉教者には、ステパノが選ばれた。でも、殉教するときに、喜んで殉教していってですね、まるでイエス様のように、ね、彼らはこの罪を彼らに背負わせないでくださいっていう、その祈りがあったから、実はこの時ステパノを殺すことに賛成してた、当時サウロ、後のパウロが、ステパノを見て、その時は怒り狂ってね、怒り狂ってたけど、ステパノを見てたから、クリスチャンってああいうものだって思ってたから、彼が神に捕らえられた後、彼にとってクリスチャンってステパノなんです。ああいうふうに生きるんだって分かったんですよ。ということは、この食卓に使える人を通して、実は、パウロは生み出されたんですよ。これすごいでしょ。だからね、どの奉仕にも、どの働きにも、神様の手が置かれて、それを喜んでする人を通して、神の技って起こるんです。だからね、あなたが与えられる役割、それを本当に喜んで受けてください。周りを見てね、どうだこうだじゃなくて、あなたが与えた役割を喜んで生きるとき、あなたも生きるし、周りも生きる。で、日本人はもともとね、そういうタイプだったと思う、本来。だからどうも江戸時代の5人組制度以来ね、周りを目に気にする、今の言葉では石鹸亭ってやつですね、人の目を気にするのは民族に作り変えられた気がします。でも本来そうじゃなかったと思う。本当に神様の目に来て、人がどういう、いい意味でですよ、人はどうでもいいって意味じゃなくてよ、本当に神様の目に来て、神様の使命に生きていきましょう。そしたらね、あなたも周りも生かされます。で、これから、神様が、どういうことをしてくださるか、本当にお互いに期待していきたいというふうに思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きておられる方で、私たち一人を神様の愛の中で、守りの中で、一人一人に役割を、使命を与えてくださっています。人の目にどう見えようと、その役割やそのポジションがとっても大切で、それをあなたが喜んでおられ、そこに生きるときに、神様は驚くべき栄光と御業を表してくださることをありがとうございます。どうです様、一人一人がその与えた使命と召しを確認し、教会の守りの中で生かされて、祝福されて、たくさんの人々に主が流れていくように、その人自身が生かされ、喜ぶことができるように導いていってくださいますようにお願いいたします。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に大胆にあなたの願いと求めを主におっしゃってください。主はその願いと求めに応えられます。天のお父様、キリストへその名を父の神のもとに参ります。今一人一人の心からの叫びや願い、癒し、健康、経済、お仕事、学業、導き、一人一人のこの心の叫びに応えてください。自分のこと、家族のこと、友人のこと、敵対している人のこと、人々が祈ってそのことに関して具体的に解決と勝利を与えてください。主イエスキリストの皆によって心と体を癒されよ。今痛みを消えてなくなれ。腫瘍、がん、ポリープ、イエス様って命ずる。一人一人のうちから消えてなくなれ。腰の痛み、背中の痛み、肩の痛み、あるいはなんていうか上がらないでいる方、イエス様って命ずる。癒されよ。上がるようになれ。経済の必要を完全に満たしてくださり、時間がない方に時間を与えてください。あなたが時間を生み出してください。まあ、弟子様、導きを求めている方にはっきりとあなたが語ってください。恐れないで踏み出していく勇気をください。慌てないであなたに従っていく力をください。イエスキリストによって精を満たされよ。神の言葉にしっかり立つことができるように、惑わしの力を断ち切り、神様の声を貸してください。なんか、まあ、将来っていうか次のステップに関して今探してる方、祈ってる方がいるんですけど、なかなかよくわからないんで焦ってる方がいます。焦らないで、まあ、ちょっと世の中 それこそ慌てるご時期はもらいが少ない、慌てるクリスチャンは祝福が少ないとありましたけれども、慌ててはいけません。神の時は祭殿です。なかなか扉は開かれないからと自分でしないで待ちなさい。待たされていていつまでと思うかもしれませんが、後で分かります。忍耐強く待った後に開く扉にあなたにとって祭殿が用意されている。慌ててはいけません。私は祭殿を用意しています。イエス様、一人一人にあなたが道を開き、備えを与え、導きを与えてください。感謝します。ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。お立ちください。ガッティトワーキンホーマイゴをいただきますね。はい、God is working, oh my good, oh my good, oh my good. God is working, oh my good. Yes, He really is. もう一度。God is working, oh my good, oh my good, oh my good. God is working, oh my good. Yes, He really is. 仰ぎ声に願わくば、主イエスキリストの恵み、父なる神様の愛、聖霊の親しき深い交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。お知らせをしていただきますけれども、 God is working for my good というのは、神様は働いてくださっている、私たちの、益っていうと利益を、今日日本人は考えるから、良いことのために、祭殿のために、全てを良くしてくださるために働いてくださっているっていう、そういう意味ですので、ちょっとオンラインの人で意味が分からないという人がいたので、そういう意味ですので、だから神様は働いてくださっている、全てを良くしてくださるわ、良いことにして帰ってくださるわっていう、そういうふうに歌ってると思ってください。はい、それじゃあお知らせお願いします。
お知らせをいたします。週報の内側をご覧ください。この第二礼拝後ミニストリーを行います。ミニストリーというのは個人的な祈ってほしい課題ですね。それがある方は前の方にいらっしゃってください。それから各クラスは今日は一区切りがついてありません。12時40分より天使公園にて路上賛美を行っています。1時半からは黙示録の学びがあります。どなたも参加できます。2番目預言者学校の入門初級クラスを12時半より行っています。ぜひご参加ください。3番目、今週伊豆秋原誠牧師は明日7月3日は朝が佐世保で、3時ごろより大村です。4日火曜日の朝が島原で、5日が石津の石個人東京事務局での奉仕になっております。奉仕が祝福されますようにお祈りください。4番目、
あとすみません、これ忘れた、金曜日の夜が平戸です。
金曜日の夜が平戸だそうです。そしてインターネットの働き人、いよいよですね、ハイビジョン化しまして、ますます引き続き急増しております。重りのある方、オンライン会員を含みます。今日も江島さん来てくださっていますけれども、一部分でもですね、遠く離れていてもできる奉仕もあると思いますので、ほんの一つのわずかなことでもいいですので、ぜひ働きに加わっていただきますよう お願いいたします。インターネット祈祷会は毎週金曜日夜9時から行っています。5番目、今週の7月8日土曜日3時から癒しの集会があります。病を持っておられる方ですね、お知り合いでそう病んでおられる方がいらっしゃったら、ぜひ一緒にいらしてください。6番目、来週7月9日日曜日の夜10時から、来週の日曜日ですね、半徹夜祈祷会があります。ので、間違いのないようにお願いいたします。今週は金曜日ですよね。
はい、
今週は金曜日ですが、来週は日曜日です。ですから今週の金曜日はあります。
ありますね。
はい、あります。
来週の金曜の徹夜祈祷ありますね。
はい、 で7番、夏の白馬キャンプが7月25日火曜日から28日の金曜日に行われます。ピースが特別枠として白馬に出場することになりました。インターの方々も含めて御心の方々が行けますように、白馬にさらに行けますようにお祈りください。で、長崎教会にて用意します長崎白馬の貸切バスは現在普通一般のシートと補助席ともに満席となりました。ただいまはキャンセル待ちとなっています。8番目、教会キャンプを8月13日から15日のお盆の頃に予定しています。ぜひご参加ください。終了後、フィリピンの方々のファイナルコンサート、帰られる方がいらっしゃるので、ファイナルコンサートを予定しています。9番目、9月21日木曜日から24日日曜日の日程でカンボジアチームが使わされます。10番目、先週モーセ・デニス・ヒカル牧師が来られてオンラインのハイビジョン化が行われました。本当に感謝をします。で、月曜日に奥様の恵子さんもいらっしゃってお土産を持ってきてくださっているので、受付の方にお土産ありますので、ぜひ一つずつ食べていただければと思います。それからゴスペルトークウィズユーが毎週金曜日夜8時から、行われています。ラジオパートナーも一口500円で、募集しています。以上です。
何か連絡の方いらっしゃいますか。はいはい、
三越新聞からです。先週っていうか大子さんがザンビアから来てくださった九州で各地で開かれた報告会の記事が三越新聞に出ております。人吉高校も写真で出ております。それから筑豊でのことも出てますので、ぜひにお買い求めくださって、読んでくださり伝道のために用いてください。一部250円です。よろしくお願いいたします。
はい、はい、どうぞ。
来週西洋館で、定例のコンサートがあります。それに向けてゴスペルクラブの人は今日2時半から上野町公民館というところで練習があります。でいつもと場所が違いますので、上野町公民館わからない人は2時に教会の CS の部屋に集まっていただけたら一緒に行きたいと思います。お願いします。
はい、2時に教会に来たら行けるということなので、ね、よろしくお願いいたします。で、さっき言いました江島さんが今日オンラインにやっていつもオンラインされてるんですけど来られましたので、これから毎週来られるといいなと思うんですけど、まあ、でもとにかく来られましたので一言明かしというかちょっと、はい、いいですか。いいですか。いいということなんで個人的に聞いてくださいということですから、はい、あとなんか山下ひかりさんが今日誕生日だそうですね。で、年齢は不詳ということで、はい、あちらにいらっしゃいますけどね、ハッピーバースデーを歌いたいと思いますので皆さん協力をお願いいたします。ハッピーバースデー to you、 ハッピーバースデー to you、 バースデーディアヒカリさん、ハッピーバースデー to you、 May Jesus bless you、 May Jesus bless you、 May Jesus bless ディアヒカリさん、 May Jesus bless you。 アレリア。 お祈りしますね。天のお父様、どうぞ今日、この日曜日が誕生日だったことをありがとうございます。教会の恵みの中で光さんの体と心が完全に癒されて霊が解放されて、光さんの人生を破壊してきたすべての、人々からの言葉や傷や悪しき霊の力を完全に光さんの力を取り除いてくださり、癒してくださり、解放してくださり、光さんに神様が本来用意してくださっていた祝福と恵みと愛を豊かに受けて健やかに健やかに歩んでいくことができるように、この1年間で体重も増え、も受け力も受け、本当に来てきてよかったと思いながら、あの時救われた日に与えられた笑顔が戻って力強く前に向かって歩んでいくことができるように、今日話しましたように自分の神様からくださった使命が何かを分かって神と共に歩む人生を選んでいくことができるように、しっかり教会につながって歩んでいくことができるように、特別な恵みを持って導いてくださるようにお願いいたします。あなたが教会に与えてくださいました。あなたは宝としておられますから、このあなたの宝を光さんを主が祝福し、主の手の中で育んでください。教会の恵みの中で癒してくださり、育んでください。イエス・キリストによって 光さんの心と霊を祝福いたします。健康を祝福いたします。光さんの人生を破壊してきた全ての汚れた霊のイエス様によって光さんの力、人生から完全に出ていけ、二度と戻っていくな、イエス様の勝利を宣言します。主の光を光さんに解き放します。神の光で満たしてください。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。おめでとうございます。はい、どうぞ皆さん個人的にも祝福していただきたいと思います。で最後にあの